たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。こちらは奈良市からですね、天野勝子さんです。ありがとうございます。私、眼形炎が長引き、まぶたの炎症ということですね。で、赤い目で生活にも不自由になってまいりました。先生に診察を受け、防腐剤なしの目薬で目の周りはきれいに治りましたが、年のせいかと諦めてはおりますが、食品などに関係があるようで難しいです。何か良い方法がございましたらご指導よろしくお願いいたしますと、ご相談いただきました。続いてこちらはラジオネームこぶたちゃんさん、尼崎市からいただきました。かっちゃん、中さん、今年もよろしくお願いします。全力で応援していきますね。今年のお正月、おせちやお雑煮食べまくってたらもちろん太りました。体重計には乗っておりません、怖いから。今年もダイエットの年になりそうです。中さん、かっちゃんはいかがですか、ということで。私は太りましたけどね。かっちゃんどうかな。かっちゃんいつもスリムですから。はい。他にも、住之江区からは井上秀夫さん、そして門真市から、鳥ぶちゆきこさん、幸子さんと読みするんでしょうか。他にもリスナーの方からたくさんいただいています。いつもはがきをくださる皆様、どうもありがとうございます。
まあ、あれ、この眼形炎ね、状態から察すると、アレルギーの症状じゃないかなと思うんですね。
アレルギーからまぶた腫れるんですか。
だから大体ね、アレルギーかね、細菌感染かどっちかなんですよ。だから食べ物も、なんかね、どうのこうのと書いてたから、ちょっとしたアレルギーじゃないかなと思うんですね。だからハウスダスト、ダニとかそういったものも関係してるかもしれないけどね。でいずれにしてもアレルギーも感染症も、小腸の機能の改善、これ一番大事なんですね。だから、おすすめはやっぱりビオネですね。乳酸菌生産物、
ビオネ
と、あと年齢もそこそこいってらっしゃると思うんで、海藻物語も併用された方がいいでしょうね。
ミネラルがね、たくさん入ってますから、
それとやっぱりね、正月太っちゃった人、マイタケとりあえずしっかり飲んだら結構痩せますよ。2週間ぐらいで
私戻りました。おかげさまで、ね、それで
それとね、今中国の武漢のね、新型コロナウイルスの感染拡大中なんですけど、
本当毎日のようにニュースでやってますもんね。
でね、死者もね、もっと増えると思うんですよ。
心配です。
で特にね、中国はね、1月24日から1月30日、明日までね、春節で30万人の民族大移動で、これね、感染者ますます増えますよね。
うわー。
で当然海外にもね、感染者ってどんどん増えていくと思うんだけど、空港のね、検疫で、検疫もね、発症してね、発熱がなければ通過 しちゃうわけよね。
この間もありましたね、解熱剤飲んでたのでね、通過してしまったっていうのが。
で潜伏期間がね、2週間ほどあるから、その間の検疫ってね、無防備なんですよね。でね、肺炎を発症してない感染者も多くいると思われるんですよ。でウイルスの遺伝子はね、2003年にアジア各地で広がった新型肺炎、SARS と同じね、ベータコロナウイルスの一種なんですよ。で今はね、限定的な飛沫感染とか、接触感染で、患者と直接ね、接触しないと感染しないっていうふうに言われてるんだけど、これはね、石鹸と流水で、手をね、よく洗ったりとか、アルコール消毒することで多少は予防できると言われてますけどね。
石鹸、流水、アルコール消毒、
要するにインフルエンザの予防と同様に、顔もね、これ洗った方がいいと思うんですね。
お顔も洗った方が、
でね、ただしね、今後ね、遺伝子変異を繰り返して感染力とかね、毒性が強くなることも考えられるんですよね。でコロナウイルスって、野生動物の、ウイルス感染なんですよ。だから動物から人で、今度ね、人からまたね、動物、さらにそれがね、動物から人に感染が繰り返されると、遺伝子変異以外に他のウイルスとね、遺伝子が混ざり合う、遺伝子交雑っていうのが起きたりして、感染力さらに強くなることもあるんですね。
心配ですね。
で、治療薬とかね、ワクチンってないんですよね。だから要するに解熱剤とか呼吸とか、血液循環を促進する対症療法しかないわけよね。 で、まあ、自己免疫で抗体を作って治すしかないんですよ、発症したらね。
うん、
ただね、まあ、今回のね新型コロナウイルス以外にも、まあ、新たなね新型ウイルスって必ず、まあ、出現しますので、
今後、
うん、で、まあ、20世紀ではね1918年に発生した、まあ、スペイン風邪、これの大流行が最大で、まあ、世界中で4000万人以上が死亡したとも言われて、まあ、日本でもね39万人が死亡したと言われてるんですよね。
39万人、うん、
で、まあ、1957年のまあアジア風邪、それから1968年にはまあ香港風邪がそれぞれ大流行を引き起こしたんですよね。で、過去のね大流行を見ると、新型インフルエンザはまあ、10年から40年周期で世界的に流行してるんですね。
うん、
で、このウイルスってね種類が、まあ、H1N1 の組み合わせのようにね、2つのタンパク質の組み合わせで、H はヘマグルチミン、それから、N はノイラミダーゼ、
はい、
これね、全部でね144通りのウイルスの組み合わせがあるんですよ。で、鳥インフルエンザウイルスもね、アメリカでH7N2 型ウイルスがたくさんの、ね、猫に感染してね、
うん、
猫から人にも感染してることもあったんですね。
はい、
その他のシベリアの、ね、永久凍土、今温暖化でね溶けていってるんですね。だから眠ってたね未知のウイルスが検出される危険性も高まってるんですよ。
あ、今まで凍っていたのに。
そうでね、3万年前の地層から発見されたね森ウイルスっていうのがあるんですけど、これねアメーバの細胞に入ると12時間ほどでね1000倍に増殖するんですよね。だからこう様々な要因で新型ウイルスって出現して、パンデミック必ず、まあ、起こるんですよね。
それ怖いですね。
うん、だからそれに対しての準備って、まあ、必要なんですけども。
準備ですか。
でね、感染症はね、
うん、
まあ、発症する人と発症しない人っているわけよね。
確かにインフルエンザとかでもそうですもんね。うん、
だからそのね、まあ、一番恐ろしかったスペイン風邪でもそうなんですね。で、あと、まあ、発症して治った人もいるわけですよ。
はい、
ね、で、自己免疫がねこれ基本的にかん、まあ、関係してるんですね。ただね、現代人はかなり免疫が低下している方が多いんですよ。
うん、
で、まあ、要するに全身のねリンパ球の 60% はまあ腸に集まってますし、
はい、
免疫の最前線は腸管免疫、
うん、
ね、要するに腸内フローラ、これ一番大事なんですね。で、これを、まあ、食用上で要するに自己免疫を作るってことがすごく大事なんですよね。
はい、
で、まあ、ウイルスってね結構ね、まあ、動物に感染するから、まあ、動物性食品を控えて、で、発酵食品のね乳酸菌発酵した乳酸菌発酵物質をしっかり食べてね、
はい、
腸管免疫をね向上させるってこと大事なんですよね。
そうですね。
うん、だからね、こう病原菌ってね、
うん、
昔培養するのに、例えば結核菌培養するのに、
うん、
ね、培地に何を使ったかっていうと、
はい、
肉汁と砂糖なんですよね。
肉汁と砂糖、
うん、だから甘いもんとお肉っていうのは、ね、はい、まあ、病原菌が喜ぶ餌なんですよね。
はあ、なんかね、コマーシャルで脂肪と糖でできているなんていうのを聞いたことがありますけど、それがもう悪いものの餌になるんですね。
そうそうそう、まあ、腸内フローラもそうだしね。
はあ、
うん、だからとにかくね、発酵食品しっかり食べること、
はい、
ね、で、感染症ね、まあ、だから例えば、まあ、インフルエンザもそうですし、その他さまざまな感染症あるけど、流行した時は炒め物、揚げ物、動物性食品は控えること、
はい、
ね、であとね、やっぱり和食ね、煮炊きしたものと、
はい、おすすめは和食、
で、発酵食品しっかり食べること、
うん、
ね、で、あとね、免疫作るのはまあ腸なんですね。
はい、
まあ、腸管免疫、ね、で、免疫機能の向上っていうのはね、これ基本的にやっぱりキノコ類のベータグルカン、
うん、
あとね、海藻に含まれてるフコイダンとか、あといろいろな濃い野菜のポリフェノール、
はい、
まあ、植物が持っているね、まあ、機能性の栄養素が重要なんですよね。
うん、動物性のものより植物性のものの方の栄養素が大事。
そうそうそうそう。うん、で、まあ、今月のねプレゼントの舞茸ですけど、
はい、
実はね去年のね秋口から、
うん、
社員食堂にね舞茸と海藻物語を置き始めた会社があるんですよ。
ほら、あ、そうなんですか。社員食堂に。
うん、まあまあ、うちも置いてるけどね、事務所にね。でね、まあ、無料でこう食べるわけですよ。
はい、
ね、なんとね、この冬、
うん、
ね、風邪で休む人がほとんどいないらしい。
あら、 やっぱりその分皆さん免疫力がアップしたということでしょうか。
だから海藻あたりはね結局、結構こう体温を上げたりとかする働きがあるし、でやっぱり舞茸は結構ね、免疫をグッと上げる働きがあるんで、ね、で多分ね 5、6粒しか食べてないと思うんですよ、社員の方ね。食べる人は10粒以上食べてるかもしれないけど、でもね例えば5粒食べたって、ね、1日90何円なんよね。
そうですよね。
ね、だから例えばお酒たくさん飲む人、お酒飲みながら前だけ10粒食べといたら、ね、かなり肝機能の働きも、ね、低下を防ぐことができるし、だから生ビール1杯500円ぐらいするでしょ。
ね、
それとは前だけね、10粒食べたって190何円ですから、体のこと思ったらね、ビールにちょっと足したぐらいでいけるから。
そうですよ、これ飲んどくと本当二日酔いもしないですしね。
いやそれね、私ね、出張行く時に、結構ね体重増えて帰るんですよ。
あ、そうなんですか、かっちゃんでも。
やっぱりね食べ過ぎ飲み過ぎとかね、ありますから。
かっちゃんよくお酒飲まれますからね、
いやそれとねついついね結構食べたりするのね、出されたらやっぱり食べないとしょうがないし。
そうですね、残すのはちょっとね、
で焼肉とか基本的にあんまり食べないんだけど、それも出されたらね、嫌とも言えないし。でね、その出張行ってね、舞茸と海藻のあたりとビオネいつも持って歩いてるんだけど、たまに忘れることあるのよね、持っていくの。そしたらね結構2キロぐらい増えたりとかね、2日間で。
あ、そんなに違いますか。
で帰ってきてからね、舞茸ね、朝昼晩しっかり食べたら、1週間ぐらいでね 1.5 キロぐらい減るんですよ。
いや大事ですね、食前のね。
そうですね、だからもういつもね朝は必ずビオネ飲んで、で食前は必ず海藻物語、で夜はビオネ、海藻物語と舞茸と両方食べてから食事、それで風邪もひかんとね、なんとか頑張ってるのかなと思うんですけどね、でまだまだね、寒さね、ひょっとしたら3月ぐらいまで寒いかもしれないから、ね、インフルエンザまだまだ流行しますしね、気をつけていただきたいと思いますよね。
ではここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。糖や体脂肪、肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99%、 ベータグルカンが豊富な舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。